77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日は3月17日ということでね、はい、皆さんどうしてますか。だいぶね、あったかくなりましたよね。はい、まあ私もね、外仕事もだいぶね、今落ち着いて、農場の方もね落ち着いて、もうね、あんまり行かなくてよくなったんですけど、はい、もう最近ね、もう外にいる時はね、結構夏と同じような格好していたりとかしますね。で、あとね、マスクがね、国がね、できるだけマスクをしなさいよっていうのをね、こうそれぞれの判断に任せますっていうのね、そんなね、基準が緩くなったと言いますか、指針が緩くなったということで、なんかね、春になってね、ちょっと明るい感じになってきたかなみたいな、あったかくなって明るくなってきたかなって、気持ち的にもですね、そんな感じがするところですね。はい、どうですか皆さん、マスクね、今どうしてますか。はい、私はね、マスクね、好きじゃないんですよね。なんか口のあたりね、ずっとね、なんかがこうついてるってね、なんかすごく嫌なんですけど、でもね、ね、早く外したいなって思ってたんですけど、もうね、マスク生活も結構長かったんで、もうね、結構最近慣れてきたかなっていうのと、あとね、もう外したくはあるんですけど、花粉の季節なんでね、なのでね、もうしばらくは我慢しようかななんてね、思ってます。ね、皆さんね、花粉どうですか。まあ、先週もね、花粉のお話ね、ちょっとしたんですけど、私そんなにね、花粉症ひどい方じゃないんですけど、でもね、あんまり長時間ね、吸い続けるっていうかね、こう吸い込むとね、やっぱりこう鼻水がね、出てきたりとかするんで、なのでね、もうしばらくはマスク我慢しようかななんて思ってるところですね。ちょうどね、今ね、外のね、気候が気持ちいいんですけどね、マスクなしで歩きたいななんてね、思うんですけどね。はい。あとね、お部屋の換気もね、もうたくさんしたいんですけどね、前みたいに寒くないんで、ね、したいんですけど、なかなかね、今換気すると花粉がどんどん入ってくるなみたいな感じでね、換気したくてもできない、マスク外したくても外せないみたいなね、まあ、そんな感じでになってますね。せっかく暖かくなってきたんですけどね、まあ、そんなね、その暖かくなったっていうのでね、最近ね、こう一つ話題があるんですけど、なんでしょうね、暖かくなったとは言っても、少し前ね、今年の冬大寒波がやってきたじゃないですかね。皆さんどうでした。結構ね、大雪とかね、あっちこっちね、被害があったりとかね、したみたいなんですけど、はい、まあ、ここ長崎県ではですね、そこまででもなかったんですよ。はい、そこまででもなかった。大雪とかもね、なんでしょう、なんか国道何号線が何キロにわたって立ち往生とかね、そういうのがね、ほとんどなかったで良かったんですけど、ね、まだだいぶマシだったんですけど、でもね、最近ね、話題になってるのがね、まあ、これも農業のお話なんですけど、琵琶ですね。はい、琵琶の花が寒波でやられちゃったっていうのがね、もう結構ね、この長崎の農業界で話題になってます。はい、でこれね、なんか私の方にもね、なんか質問が来てたんですよ、ツイッターの方でね。ツイッターに私質問箱っていうのをねやってるんですけど、そこにね質問が来てましたね。まあ、せっかくね届いた質問なんで、番組宛ての質問じゃないですけどね、私宛に届いた質問ですけど、ご紹介したいと思います。はい、長崎の琵琶って存続の危機なんですかっていうね、まあ、そういう質問が来ました。はい、質問してくださった方ありがとうございます。はい、でこれね、まあ、私も何でしょう、もう現地をねこう詳しく見て回ったとかじゃなくて、ね、まあ、いろんな人と話して聞くっていうね、まあ、そんな内容なんですけど、存続の危機かと言われるとね、存続ができなくなるかどうかちょっと微妙です。はい、どんな被害状況かっていうと、琵琶のね実がね、なるのが、まあ、実がつくのが夏の初めくらいにつくんですけど、まあ、それのねお花がね、 まあ早々ね、あの冬のうちにね、あの咲くっていうか、あの花がこう用意されるんですよね。あの花がつくわけですよ。でそのね、花がつくね、咲く前のね、うんとちっちゃい時にね、寒波がねやってきたんですね。でそれがね、あのこの冬やってきたんですよ。でその寒波のせいで、そのお花がね、うんとちっちゃい時にね、もう結構やられてしまったんですね。はい。で、あの寒さでやられてしまって、で、あの被害状況としては、そのね、お花がちっちゃい時にやられてしまうと、そもそもね、こう実がつかないということで、実がつくのはね、あの例年のね、あの2割くらいなんじゃないかっていうふうなことをね、あの結構言ってます。はい。まあ、あの言う人っていうか、なんかこう、あの基準によってもう2割って言ったり、3割って言ったり、1割って言ったりなんですけど、まあ要はそのぐらいしか実がつかないんじゃないかって言われてるんですね。はい。でこれがね、存続の危機っていうふうにですね、言われてるんですけど、存続の危機っていうね質問をもらったんですけど、まあ確かにね、2割しか取れないってなったら結構危ないですよね。はい。なんですけど、まあ実際にね、被害を受けてるのが、あの露地物って言ってね、ビニールハウスじゃないところで栽培されているものですね、が被害を受けてるんですけど、ビニールハウスでね、こうビニールをかぶってるものはね、被害はかなり限定的なので、あの存続自体が、長崎の琵琶自体が存続の危機なくなってしまうかというと、そこまでではないかなとは思います。ただね、あの路地でやってる人ね、ハウスじゃなくてやってる人はもうね、あの結構カツカツでやってる人とかも割といるので、なのでもしかしたらこれをきっかけにやめてしまうという人も結構いるかもしれませんね。はい。なんでそういう危機が長崎の琵琶に訪れているかなみたいな、そんな風に思っています。でこれ琵琶だけに限った話じゃないんですけど、あのなんでしょう、結構ね、あの小さく細々とやってる人っていうのと、あとなんでしょう、ビニールハウスとかを作ってでお金をかけて、しっかりやっている人っていうのは、まあ、結構農業のこうやってるやり方が全然違うんですけど、なんでしょう、こう細々やってる人っていうのは、人数がすごく多くても出荷量自体が、そんなに多くなかったりとかするので、なので、ごく少数のだったとしても、ちゃんとお金をかけてこう専業でやってる農家が、残ってくれれば、その作物自体はちゃんと生き残るっていうのは、農業の世界では割とあると思います。はい。結構ね、これ琵琶だけに限った話じゃないんですけど、ニパチの法則っていうかね、よく言われてるあれみたいなのがよくあるんですよ。はい。要はね、2割の人が8割分の、なんでしょう、出荷額っていうかね、仕事を支えてるみたいな、ね、そういうのがね結構あるんで、なのでね、まあ最初に戻って言うと、たくさんの琵琶農家がもし辞めてしまったとしても、ハウス栽培が残ることで生き残るってことはあるかもしれません。とは言ってもですよ、ね、小さくやってる人たちもたくさんの思いがあってね、それぞれの思いがあって自分のね、土地を守って、そして作物を守ってきてるので、ですのでね、もう当然のことながら、なんとかねこの危機をね乗り越えるっていうのが、まあ、私としては願いですね。はい。まあ、そんな感じです。はい。まあ、できるだけね、正確にお話しようと思ってね、お話したんですけど、まあね、ちょっと長くなってしまってすいません。はい。でね、ちょっとね、そんな流れでね、私のところにね、届いたね、質問をね、いくつかご紹介していきたいと思います。ね、次の質問がですね、農業で危険な目に遭ったエピソードを教えてくださいっていうね、はい、これもね、質問箱に届いた質問です。はい、ありがとうございます。ね、結構ね、質問してくれる人いるんですね。ありがとうございます。ね、これね、まあね、早速質問にね答えていきたいと思うんですけど、はい。まあ私がやってる仕事はね、危険な目にあったエピソード、危険はねいっぱいあるんですよ。はい。なんかね、いっぱいあってね、どういうのかっていうと、まあ農作業、開拓してるとね、危険が常にもう隣り合わせですね。はい。でどんな風に隣り合わせかっていうと、草刈り機をねずっとね、何日も使うんで、草刈り機ってね、高速でね、刃が回転してるじゃないですか。ね、あれをね、常にね、持って、ね、何時間もいるとね、それはね、危険なことだらけですよ。はい。草刈り機ってね、まあ、当然当たったらね、大変なことになるんですけど、あれね、 そこら辺のね木とかね小石とかをねバシバシ跳ね飛ばすんですよね。でそれがものすごいスピードで勢いでね飛んでくるんですよ。はい、でねこれもナヤラジオでもねもう何回もねお話ししてねこれ皆さん気をつけましょうねって言ってるんですけどね、これ飛んできてね腕とかに当たる部分にはねまだいいんですよ、ね、まだ怪我するとかねもういいんですけど、よくはないですけどね。でもね問題はね目とかにね目に当たることなんですよ、はい、目とか顔とかにですね、はい、なのでねこれね本当危険です。はい、で私はねゴーグルをつけてその上からねバイザーって言ってねシールドみたいなのねやってるんで二重でね目と顔を保護してやってます。はい、で実際ねそのシールドねにねもうたくさんねいろんなものがねバシバシ飛んできて当たるのでシールドがなかったらと思うとね怖いですね。はい、なんでね一番ね危険なのはねその草刈りじゃないかなと思います。はい、で草刈り機ね持ってるとね足元がねちょっとわからなかったりするんですよ。なのでね足場の悪いところでね草刈り機使ってるとねなんでしょううっかりね足を踏み外しそうになることもあるんですよね。はい、なので草をね一生懸命刈るのにね夢中になってる時でも足を踏み外すことがないようにねしっかり気をつけないといけないっていうね、まあ、そういう危険なことがあります。はい、開拓地なんでね足元にぽっかり穴が開いてたりとかねすることもあるわけなんですよ。はい、で足元がね足場がね悪くなってたりね崩れてしまうようなところもあったりするので、まあ、そういうのが危険です。はい、で危険なことはねまだまだあります。あとね危険といえばねイノシシに遭遇することもあるんですよ。はい、イノシシねもともとねそんなね昼間そんなうろうろしてないんですよね。昼間そんなうろうろしてないですし、あとね人間がね活動してるところにねそんなにね一生懸命やってきたりとかねすることはないんですよ。ないっていうのがねあんまりないんですけどたまにあるんですね。たまにね遭遇してしまうことがあるんでね、なのでまあ、そういう時にねイノシシと直接対決したら絶対負けるんで、はい、なんで向こうの方からね逃げてもらわないといけないですね。はい、まあ、野生動物ね自分から積極的に人間を襲うものってあんまりいなくてイノシシもそうなんですけど、なんか驚いて攻撃してしまうことがやっぱあるんですね。はい、もう危ないやられる前にやらなきゃみたいなねそんな感じになることがあるので、なのでその前にイノシシに先に気づいてもらって逃げてもらうっていうのが大事だと思います。はい、まあ、それがねやっぱ危険ですね。はい、であとね草刈り機を持ってるんでねイノシシにね遭遇しても勝てるんじゃないってね言う人もいるかもしれませんけど、草刈り機ね常にねエンジンを回してるわけじゃないんでとっさにね草刈り機で戦うことできないんですよ。はい、あとね草刈り機でねだけじゃないんですけど、なんか野生動物ね中途半端にね怪我をさせてしまうともうね何でしょうもう、大変です。もう死ぬかやるかやられるかのねモードでかかってくるので、なので、ね、怪我した動物野生動物ほどね怖いものはないんですよ。はい、なんでね、まあ、そういうね怖いことはあります。はい、まあ、幸い今のところねイノシシと対決したことがないんでね大丈夫なんですけどね。はい、あとね、危険なことといえばね野犬もいます。はいね、野犬の話はしましたかね。まだしてなかったかな。はい、開拓地にはね野犬がたまにね出没するんですよ。はい、野犬ってねもう最近あんまり見ないですよね。はい、昔なんか野良犬ってそこら中にいましたよね。ね、そこら中にって言ったらあれか、たまにね野良犬がやってきてね、ね、なんでしょう、下校中に出会ったりとかね、あと学校に迷い込んだりとかしましたけど、最近あるのかな？ないですよね。はい、わからないですけどね。まあでもね、山の方にはいるんですよ。はい、人里離れたところにいて。で開拓地っていうのがどういうところにあるかっていうと、まあ、これね耕作放棄地にありがちなんですけど、人間が住んでるエリアの一番ギリギリ端っこのギリギリもう人間が住んでないっていうね、なんでしょう、野生っていうか山と住むエリアのとの中間地点みたいなところなので、まあ、そういうところにいると山に住んでる野犬に遭遇することがあるんですね。はい、でまあこの犬もねそんなに何でしょう、昼間人間の方にねやってくるってことはあんまりないんですけど、まあ、たまにあるのが何でしょう、まあ家畜を家畜っていうか鳥とかをね鶏とかを襲うとかですね、 あとはね、まあ、ね、たまたまね、野犬が歩いてるところに遭遇するとかいうのがあって、私はね、それに遭遇したことがね、やっぱあるんですよ。はい。で、野犬ね、一頭だけじゃなくて、なんかね、群れで行動するものなので、まあ私が遭遇したのも、何頭か一緒でしたね。見た目はね、まあもともとペットだったのか、もともとペットだったやつの子孫なのか知らないですけど、見た目はね、普通の犬なんですよ。ねえ、そういうのがね、なんで、まあ、普通にね、お家で飼われてるのを見たら、普通に可愛いと思うと思います。はい、私犬好きなんで。なんですけど、もうね、そういうのじゃないんで、どんな病気持ってるかをね、分かったもんじゃないって。野生動物ね、ほんとね、危険なんで、なのでね、まあそういう危険がありました。はい。ね、野生動物と遭遇する危険、ね、襲われるかどうかっていう危険と、はい、なんかの病原菌と接触するというね、危険、なんかいろんな危険がね、あるわけなんですよね。はい。なんでね、野生動物はね、本当にね、あんまり、接触しない方がいいです。はい。ね。そうなんです。まあ、最近ね、東京新聞の記事でね、カラスのジビエって言ってね、野生のカラスを、捕まえて、それを刺身で食べるっていうね、そういうね、狂気じみたね、記事もあったんですけど、あれもね、絶対真似しちゃダメですからね。はい。野生動物ね、勝手にね、生で食べたりとかするのね、非常に危険なんで、はい。皆さん、しないように気をつけましょう。はい。まあ、とはいってもね、ジビエってね、今あるじゃないですか。ね。イノシシ肉を食べられるような、なんかそういうお店とかもあったりしますし、まあそういうのね、まあちゃんと気をつけてね、やってるところはいいと思います。はい。でもね、なんか勝手にね、こう、ね、食品安全とかのね、こう、リスクを犯してまでやるのは、非常に危険だなというのをね、覚えておいてください。はい。はい。まあそれ以外にね、まあ危険って言ったらね、あとね、開拓地ではね、火を燃やすことがあるんですよ。はい。灌木などをね、燃やすことがあってね。はい。これね、勝手にね、そこら中で燃やすのはね、一応禁止されてるんですよ。はい。なんだろう、消防法とかかな。なんかそういうのね、禁止されてるんで、まあ、一応ね、私もね、消防署にね、お話をした上で、地元の消防署とね、お話をした上でね、燃やすんですよね。はい。でもね、なんかお話をしたからね、勝手にね、どんどん自由に燃やしていいよってわけでもないので、そういうあたりもね、もうちゃんと気をつけてね、やらないといけないですし、ちゃんとね、火を消す用のね、消火用のポンプなんかもね、用意してからね、周りにね、しっかり水をまいてってやるんですけど、とはいってもね、やっぱりね、火なんで、まあ、怖いですよね。まあ、それもね、危険っていうようなのに入るんじゃないかなと思います。はい。自分になんともなくてもね、ね、制御不能になってこう燃え広がったりしたら大変なんで、ね、そういう危険っていうのもね、気をつけながらやってるっていう感じですね。はい。そうですね。まあ、当然ね、自分が火傷しないようにってね、いうような、まあ、そういうね、危険でもありますけどね。はい。そういうね、危険もあります。で、あとね、その他のね、危険といえばね、これ開拓じゃないんですけど、夏場のビニールハウスですね。はい。まあ、夏場のね、外仕事ってそれだけで十分ね、熱中症のリスクがね、高いんでね、十分気をつけないといけないっていう危険なんですけど、ビニールハウスはもっとやばいですね。はい。ビニールハウスにいるとね、なんかね、もうこれ命の危険にさらされてるな、みたいな感じがするんですよ。はい。なんでね、これ地味に思うかもしれないですけど、夏場のビニールハウスっていう危険っていう。これもね、私個人的にはね、非常に重要視というかね、気をつけてます。はい。実際にね、私一緒にね、働いてた人がね、倒れて運ばれたことあるんですよ。はい。まあね、60歳くらいのね、まあ、少し年配の方だったんでね、っていうのもあるのかもしれないですけど、まあでも熱中症ね、年齢あんま関係ないですもんね。はい。でね、そう、その人はね、ビニールハウスの中で仕事をしてたわけじゃなくて、ビニールハウスのね、ビニールを貼る仕事をしてたので、屋外なんですよね。はい。で、屋外で仕事をしてて、こうなりました。はい。で、倒れてね、で、病院に運ばれたっていうようなこともあります。なので、夏場のそういう作業は危険です。はい。で、あとね、また危険と言ったらですね、何気なくやってるね、脚立の仕事がね、結構あるんですよ。はい。で、脚立にね、登る仕事ってね、農業の世界ではね、まあ割とあるのかな。はい。あると思います。ね。まあさっき言ったビニールハウスのね、 仕事とかね、ビニールハウスのこう上の方の作業をするときに脚立に登るんですけど、でもね脚立ってね実は結構ね危ないんですよ。はい、足場がねこう真っ平らとは限らないんですね。はい、平らとは限らなくてちょっとデコボコしてたり、あの足場が緩かったりすることあるんですよ。はい、そういう時にね脚立ごと倒れてしまったりとかして、で、あの打ち所が悪かったらね本当にね命に関わるっていうことなんですよね。はい、でこれね、まあ、これもそうなんですけど、実際にね一緒に働いてた人がね脚立でね倒れてね、そのままねあのそのそこちょうど石垣のところだったんで、石垣の下に落ちて打ち所が悪くてね、でね、あの病院に運ばれて、これ体このこれから先ちゃんと動くのかなみたいなね、そんなところまでなったことがあります。で、まあこれね形成外科っていうんですかね、形成外科のねお医者さんがね言ってたんですけどもね、脚立でね運ばれてくる人ってね非常に多いらしくてね、はい、その人ねもう脚立をねあの免許制にした方がいいんじゃないかみたいな、そういうこと言ってました。はい、なんでね、あの農作業でねあの事故によって運ばれてくる人って多分結構いるみたいですね。はい、ちなみにね眼科の人もねあの草刈り機 の事故が多いっていう風に言ってたので、やっぱりねそういうね気をつけたいななんて、そんな風に思ってます。はい、なのでねこう質問してくださった方ありがとうございます。農業で危険な目にあったエピソードを教えてくださいってね、はい、いうことでね、どれを言おうかなと思ったんですけどね、あのね頭に思い浮かぶのがすごく多かったんで、なんかたくさん話してしまいましたね。はい、まあそういうわけでね、もう今日のテーマね、今日のテーマ何でいこうかなみたいに思ってたんですけど、今日のテーマあれですね、もういただいた質問にねについて答えていくみたいな、そんな感じになりそうですね。番組も後半になったんですけどね。はい、ということでね、もう後半になったんですけど、この後もですね最後までね私にね、の元に届いた質問、農業に関係する質問にね答えていきたいと思います。はい、というわけでね、今日のテーマ質問に答えますということで、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでやっておりますナヤラジオ、はい、今日はですね質問に答えますというね Q&A というテーマでね皆さんにお届けしています。はい、まあ、私のところにねあの、まあ、いろいろね、まあ、農業関係とかね、まあ、私農業関係だけじゃなくて、まあ、お店とかもねやってるので、お店の関係ね、まあ、そういったね、まあ、いろんなね質問が来るんですけど、今日はねあの農業のことをねメインで、質問に答えたいと思います。ね、結構届いてるので、ね、少し前の質問なんかもありますけどね、リスナーの皆さん聞いたことない質問とかもあると思うので、答えていきたいと思います。はい、でね次の質問なんですけど、これもね、まあ、匿名の質問なんで、あのどなたかわからないんですけど、質問ありがとうございます。はい、質問の内容です。感染症に使う抗生剤は下手に使うと効かなくなる菌が出るので、使うのは必要最低限にするという流れがあります。農薬にはそういった考えはあるのでしょうか。はい、質問ありがとうございます。はい、この感染症に使う抗生剤はね下手に使うと効かなくなる菌が出るって、これ耐性菌とかの話だと思います。はい、まあ、私はねまあ、これ医療のお話なので医療のことはあんまりよくわからないんですけど、まあ、確かにね何でしょう、まあ、変なね正しい使い方をしなかったら菌ね、耐性菌というね薬が効かない菌がねたくさん増えてしまうので、ちゃんとしましょうねっていうようなことはね薬局なんかでもね聞いたことあるんですけど、まあ必要最低限にするっていうか、まあ正しく使いましょうねっていうことだと思います。はい、私もこの間ね子供のね病気でね抗生剤もらったんですけど、最低限にしましょうねっていうよりは何でしょう、5日分出たんですけど、症状が治まっても5日間ちゃんと使ってくださいねみたいなね、そんなね、ことを言われました。はい、でじゃあこのね、この方の質問なんですけど、これ農薬にはそういった考え方あるんでしょうかっていうね、はい、いう質問でありがとうございます。これはね多分あると思います。はい、これねもう結構専門的なお話になってくるので、まあ、私がお答えするとねもう本当にぼんやりしたお話になってしまって申し訳ないんですけど、私農薬メーカーさんとねたまにねお話しすることがあって、質問したりすることもあるんですけど、農薬が効かないね耐性菌みたいなのが出ることってやっぱあるんですかみたいなね、まあ、そういうお話をしたらね、まあ、やっぱりねそういうことありますっていうふうに言ってました。はい、 で、まあ、どんな時にね耐性菌が出るのかってね、その耐性菌ができる仕組みとかね、私も聞いてもね多分なんか専門的なこと理解できないんじゃないかなと思ってね、ちゃんとね質問しなかったんですけど、薬剤メーカーさんがね薬剤をねどんな風に使いますっていうのはね、まあ、使い方用法用量みたいなのをねちゃんと基準をね出してるんですよ。なので薬剤を正しく使いましょうねっていうことはね、何でしょう、食の安全がどうとかいうだけの話じゃなくて、耐性菌がね出ないっていうね、そういった意味もねこの中にね含まれていると思います。はい、そうですね。なのでね食の安全に関係ない農作物ね、例えばお花とかですね、ああいったものでもね適当にね薬剤を使ったりしてると耐性菌ができてしまうという場合があるそうなんですね。はい、で実際にそういった耐性菌とかができるとかいうのはお花の方で割とよくあることだっていうのことを農薬メーカーさんが話してくれてました。はい、なのでね、まあ、農業ね食べ物だけじゃなくてね、まあ、お花とかね観葉植物とかもあったりするんですけど、まあ、そういったものもねを作る時もしっかりね、気をつけてからね、何でしょう、正しく農薬を使いましょうみたいなね、まあ、そんな風に、ナヤラジオで呼びかけたいというところです。はい、ということでね、もうねたくさんね質問が届いててね、中にはね結婚してよかったことは何ですかとか、子育ては大変ですかとかね、そんな質問もあってね、そういうのにもね、答えたいんですけどね、農業の質問でもねまだ答えられてないのがあるので、なのでねそういったお話はね、またの機会にねしようかなと思います。はい、でねまだねもう一つね、ご紹介できるかな。はい、長崎の名産品といえば農業では何があるでしょうか、じゃがいもとかという質問ですね。はい、ありがとうございます。はい、もうね限られた時間でねちょっとね短く、お答えしますね。はい、長崎のじゃがいもね確かにね名産品ですね。はい、美味しいですよね。はい、北海道がね1位でね長崎が2位っていうね、そういったものでね、まあ、実際ね1位の北海道とねかなりのね生産量のね、差があるんですけど、でもね春のね新じゃがの季節、これはねこの長崎にしかないというかね、この九州ならではのね味が、楽しめます。これはね北海道にない魅力だと思います。はい、なのでね今くらいですね、はい、の長崎のじゃがいも美味しいのでねおすすめです。でね、番組ね冒頭でもお話しましたビワ、はい、ビワもね美味しいですしね、ね、ぜひねこの危機にもね負けずにね頑張ってもらいたいなって、同じ長崎県民としては思います。はい、であとねその他にもねいろいろあってね、私のねふるさと雲仙市、こっちの方ではねいちごの栽培もね盛んですしね、この辺りもね おすすめですよ。はい、まあ書けばねキリがない、言えばねキリがないんですけどね、そんな感じで、ね、たくさんあります。はい、ということでね、質問全部はね紹介しきれませんでしたけど、はい、質問してくださった皆さんありがとうございます。はい、もうねいろんな質問の仕方でねやって、いただければ頑張って答えますので、皆さんねお願いします。はい、ツイッターでねハッシュタグナヤラジオで検索し、つぶやいていただいてもいいですし、番組宛てにね、メッセージを送っていただいてもいいですね。はい、ということでねもう時間になってしまいました。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上圭樹でした。この後は人気アイドルグループミルク世紀によりますミルク世紀大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。